Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村夢と、
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
現在スリープオーバーしているテーマは、自分の見た目が嫌になったことがあるです。ゲストは2019年にアイドルグループアンジュルムを卒業し、現在はソロのアイドルとして活動されている和田彩香さんです。はい、
自分のね、見た目が嫌になったことがあるかっていう話を前回和田さん交えながら、ご自身の経験や、はい、アイドルっていうご職業の中で感じてきたことや考えたことについて話してきたんですが、うん、ルッキズムっていうことをね、考えていきたいねというふうに今回思ってるんですが、はい、
うんうん、
ルッキズムとは、
ね、
はい、
ルッキズムなんですけれども、まあ、容姿による差別、外見で価値判断をすることっていうふうに出てくるんですけれども、うん、
はい、
ね、嫌ですよね。
嫌ですね。また言いますけど、はい、前回も言ったんですけど、差別とかね、判断とか、うん、まあ、でも嫌ですねって言って、自分もね、してしまってるのではないか、うん、それは他者に、あるいは自分自身にみたいな話をしてきたかなと思いますが、
ね、
はい、
自分がね、可愛くなりたいとか、うん、そういう気持ちはまた別に存在してて、うん、そのあたりとの関係とかもいろいろ話してきたと思うんですけれども、
はい、今日も和田彩香さんをお迎えしてお話ししていきます、
はい、
私たちのお泊り会にあなたもぜひご参加ください。
私たちのスリープオーバー、今回のテーマは、自分の見た目が嫌になったことがあるです。ゲストは和田彩香さんです。よろしくお願いします。
お願いします。和田さんの、いろいろ前回もお話ししてきたんですけれども、はい、今回お話をしたいな、ぜひと思った一つのきっかけとして、SNS ですごく印象に残った投稿がありました。はい、ビルケンストックとハグ、ハルさんですね、が代表を務めてらっしゃるその会社のプロジェクトに参加された時のもので、インスタグラムにご自身の顔の、そばかすとクマっていう写真をアップされて、でツイッターにはもうね、コメントをされてるんですけど、うんうん、これ私が読んでもいいかな、和田さんに読んでもらった方がいいですよ。いいかな、
じゃあ私が読みましょう。
読んでください。
感動してる。自分の目の下の薄い皮膚と膨らみと青クマがありながら写真に写ってること。コンシーラーを何度も重ねることで目の周りが通常以上にもたっとし、またそれをカバーするように化粧が足されていくことが少し心地悪かった。そばかすもないものにしなくてもいい気がしてた。嬉しいっていうのは、撮影でメイクをしていただいたんですけど、うん、その時のメイクが、まあ、いつもはそのそばかすとかクマとかを結構びっちり隠すんですね、うん、コンシーラーで、うん、でもそういうのもありに、こう撮影をしてくださった企画があって、その写真を見た時に、その今まで隠さないといけないと思ってたクマとかが出てるってことがなぜか嬉しくて、
うん、
今までなんかそれを隠すっていうことで、もちろんそれがなんか疲れてる、それで心配されるっていうのはちょっと避けたいんですけど、もちろん、けどなんかそれをどう隠してもやっぱり隠しきれないものもあったり、なんか隠すことで余計ここに厚みが出て、なんか顔全体の印象が変わってしまうとか結構悩んでたんですよ。なんかこれ活かしながら、自分のこういう体の特徴とかを活かしながら写真に写れるとか、何か表現できるってすごいいいことだなっていうのを思って、
うん、
最近の自分の中のホットな話題ですね、
うん、
クマっていうのは。
特徴を生かすっていうのがすごくいいですよね、うん、本当そうだなと思って、うん、なんかそれがいいとか、うん、本当悪いとかではなく、うん、その個人に、うん、まあ、それは和田さんにだったり私とかまっちゃんとかに存在する特徴で、うんうん、それとどう向き合うかっていうことでされてて、うん、まあ、この嬉しいっていう自分の中での発見があるんだなって思いました。なんかその投稿されてから、うん、その後の例えばなんか感動とか嬉しさっていうのは自分の中にどういう経験として残ってます？
なんか朝化粧するときにまずコンシーラー使わなくなりました、うん、なんかもちろんカメラに映るときとか場合によってはするんですけど、うん、基本はもうナチュラルで、うん、そんなにもうボタボタいつもつけてたんですけど、うん、なんか速乾のすぐ乾いてしっかりカバーするやつとか、
うん、こういいやつ調べてみたいな、
うん、そうですそうです、うんうん、というよりもうちょっと緩いコンシーラーを使って、うん、なんとなく隠してで、なんか全てをカバーすることにはもう専念してなくて、なんかそれが嬉しいですね。
なんかそういうのって自分の中に溜まって持続するんですよね、
う
ん、
そうなんです。
いいことも悪いことも
経験でね、
うん、そういうのを積み重ねていきたいですよね、
いきたいです
っていう意味ですごくいい企画だなと思って、うん、私はあんまりこう化粧を何というか化粧が上手じゃないんですよ、うん、私は本当に
そうなんですか。
化粧が上手じゃなくって、うん、中学生の時からずっと20年ぐらいずっと同じ化粧をしてたりみたいな感じだったんです。この 1,2 年ちょっと化粧が好きになったんですけど、うん、でだからカウンターにデパートというかカウンターに行くのもかなり緊張する方だったんですけど、うん、行ってやっぱすごい気持ちが嬉しいってなるんですけど、うん、1個だけやっぱりそのクマというか、うん、パンパンパンポンってこうやっぱ頼んでないんだけど、うん、こうポンポンポンってやっていただいた時に、うん、あなんかあそうなんだってそっかみたいな全然嫌とか、うん、うんきみたいな、それはもちろんすごく丁寧にしていただいて気持ちよかったし、うん、でもなんかはってなる瞬間みたいなのってあったりしますよね、うん、でもそれがね悪いことではないから、
自分のね、うん、いいと思う感じにはまらないみたいな、うんうん、私もなんか昔、うん、成人式の時にメイクしていただいてすごくよくしていただいたんだけど、うん、どうしてもはっきりした感じのメイクをしてこなかったから、なんかそれが見慣れなすぎて、うん、写真撮ってもなんか私ではないのではみたいな違和感が、でもその方はすごくいい方だったからそれをちゃんと収めたんですけど、うん、でももう一回自分でメイクして写って、うん、あやっぱこっちだわみたいな気分になった時があって、
ね、確かに生かすその人をね、うん、生かすってすごい難しい、でもやっぱりなんていうかコミュニケーション重ねないと難しいことなのかなって思ったりもしますよね、うん、
確かにな
んか初対面だとねやっぱりこうね、うん、なんていうかそれこそ、うん、その人の個性というか何かの基準に合わせてだったり、うん、まあ、その企画に合わせてみたいなこともあるだろうし、うん、でもなんていうかこうコミュニケーション重ねていればこの人こういう個性があって、うん、こう出せると、うん、なんか他では隠すかもしれないけどむしろめっちゃいいじゃんみたいに、うん、でしかもそれをお互い話し合えたりとか、うん、強行してみないとか、うん、なんかそれはそう時間がかかることなのかなって思ったりもしたなと思って、うんうん、でも良かった私もすごいあいいねってなりました
ありがとうございますいい、
ね、キャプチャーも撮った気がする
なんかもしそれは気になるところあるにしても、はい、ありのままでって全てありのままっていかなくないじゃないですか、うん、やっぱり、うん、でもそれをカバーするために口紅の色をよりはっきりさせるとか、うん、なんかそういうところで意外とカバーってできるから、うん、なんかそれはちょっとずつなんかやってみてほしいですよね、
う
ん、
そうですね、うん、
なんかそういう人の目だったりとかって、うん、なんかそもそも、ね、こう気にせずにコンプレックスとか気にせずに、うん、自分はそのままでいいんだよみたいなメッセージも結構増えてきてるなと思うんですけれども、うんうんうん、ただそういう言葉もある中でやっぱりこう行き詰まってしまう難しさっていうのが、
ね
なんかやっぱり結構自分自身がこう気にしないとか考え方を変えるってよりかはもうそもそも社会がそうやって外見のことを重視してこう人を判断するような社会の方に問題があるってところを結構そこを忘れてしまうと、なんだろう自分は気にしなくていいんだよ大丈夫だよみたいに結構なってってしまうっていうところのこう難しさもあるなと思うんですけれども、
なんか私はそういう時に信頼できる友達に話しちゃいます、はい、もうこういうことで悩んでて、うん、これがコンプレックスなんで、さっきの前回も肩が私コンプレックスで、うん、だから髪を切れないっていう相談をしたんですけど、うん、でもそれが逆にかっこよくて、その友達は撫で方なんですよ、うん、そうするとやっぱ真逆じゃないですか、うん、 真逆だとそれがかっこいいって見えるし、私はそっちになりたいけどってお互い共にしていくと、うんうん、なんか自分のあいいところってこういうとこなんだなって思ったり、
うんうん、
なんか結構私自分でそう自分のありのままの自分をっていうのは限界があるなっていうのは全然わかるので、
うん、
それはなんか信頼できる友達とうまく会話をしながら、
うんうん、
なんか気づくっていうのはすごい大切かなって思いますよね、
うん、
確かに身近な人、私たちも結構そういう話よく、うん、してますよね、うん、なんかこんな風に言われたんだけどみたいな、うん、でもそれはもしかしたらこの人はそんなにこういう気持ちで言ってるのかもしれないけど、うん、でもやっぱりそういう風に受け取ったのであれば、
うん、
それは辛いよねみたいな話とか、
うんうん、
でもなんか話したりしてる中でなんか自分の中の折り合いがついてったりとか、うんうんうん、することもあるから、
うんうん、
でも身近にそういう方がいるっていうのはすごいいいですよね、
うんうん、
もちろん人だから話してると時々やっぱ気づくことはあるかもしれないんですよ、良、うんうん、かれと思って言ってくれることもあるから、
うんうん、そうですね、
でもそれですらうまく乗り越えていけるといいなっていうのは最近なんか自分で思いますね、
うんうん、身近なところからそういう関係性をこう一人一人が考えていけるといいなっていうのは本当に思いますよね、うんうん、なんかそれこそそのさっきの羽田さんのお友達がそれすごくいいよっていう話もそうだし、うんまあ、いろんなやり方があると思うんですけど、でもなんていうかその褒めるとかそういうこともすごくありながら、私はこう結構尊重するみたいなこともやっぱり積極的にやっていきたいなって個人的には思うというか、なんかそれ以上でもそれ以下でもなくあなたのままで尊重するっていうことをなんかちょっとずつできるといいなっていう無理のなさみたいなことをやっていきたいなって思ったりはしますよね、
うん、
では、メールをいただいているので、読んでいきたいなと思います。
はい、
1通目が桃代さんです。私は中高女子校で過ごしてきました。私にとって女子校は非常に居心地がいい場所で、誰もが見た目で他人を判断することがなく、コンプレックスを全く抱くことなく過ごせました。卒業してから世間というのはあまりにも他人を見た目で判断するということを知り、クラクラしました。可愛い可愛くないで二分することは本当に罰が悪いです。いざ自身の見た目と対峙しようとすると、輪郭やら何やら急にコンプレックスがつきまとい、非常に息苦しくなったように感じます。美が一律ではなく個人それぞれが美しいということは承知なのですが、それでも自分にコンプレックスを抱くことは悪いことなのでしょうか。美しいタレントさんを見て憧れるのは間違いなのでしょうか。時々美容整形について調べて悲しくなることがあります。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いや、私は大学と大学院でずっと女子大だったので、6年女子の中にいて、でさらにハロープロジェクトっていう、まあ、女子のそのグループの中にずっといたのよ、うん、比較的女子の中にずっといることが多くて、特に大学の時はすごい思ったんですけど、まさにこのメールの内容と一緒で、だから私が行ってた大学だとなんかもう本当に自分の好きなことがそれぞれあって、私美術が好きだったので美術のコースに行ってたんですけど、みんな周りのみんなも美術が好きで、いろんなジャンルが好きなジャンルがあって、なんかそれをずっとひたすら学校にいる時話してたので、なんか外見をそもそももう気にするっていう状況もあんまり生まれなかったし、なんか買い物に一緒に行くこともなくて、とにかく美術館に行って楽しもうみたいな、でカフェに行ってみんなで喋るんだっていう、そういう気合でなんか大学時代を過ごしてたので、すごい平和だったなっていうのはこのメッセージ読んで私も思いますね、けどやっぱそこから一歩出るとそうではないっていうのも目に見えてくるし、でもそういう時はなんかそのいい環境のままうまくなんか自分を作っていってほしいなっていうのは思いますね、私も今でも大学の友達とはずっと連絡を取って、美術の話をしたりだとか、なんかそれってそれぞれ人生のステージが変わってもなんかつながっていくので結構不思議だなと思うんですけど、人生のステージ変わると意外とちょっと連絡取りづらくなってしまったり、ちょっと疎遠になってしまったりってあるんですけど、なんか違うところで自分の好きとか、なんか外見ではなくなんかいろいろつながりがあると、なんかずっとなんかやんわりとこうつながり思ってるので、
確かに
学校時代のいいところをうまく今も吸収してほしいなっていうのはこのメッセージを見て思うし、そんなに世間のこういう悪いところって本当に もう適当にあしらってほしいですよね。
なんかそういう場所が一個あるだけでこう、うん、救いの場みたいになりますよね。なんかやっぱりこういう風にこうコンプレックスを抱く環境ってふとした瞬間にこう降り注いでくるじゃないですか、うん、なんかそんな自分から行こうと思ってなかったのにここもそういうやつだったかみたいな感じでもう遭遇アクシデント的に遭遇しちゃうことあると思うんですけど、うん、なんかそういう時になんか一個そうなんだね、今あの野田さんがおっしゃってたような場所が一個あるだけで、うん、なんかもうあ今のはちょっと違ったみたいな、確かに世間はそうかもしれないけれども、うんうんうん、でも大丈夫みたいに思える場所があると確かに、
戻れる場所が必要ですね、
うん、いやそう思います。これもねやっぱり卒業してから今っていうことなので、うん、きっとその苦しさっていうのも、うん、あの本当のことだと思うんですけど、うん、でもその女子校で過ごした時間っていうのも決して幻ではなく、うん、もう確かにこの桃代さんの中にもあること、うん、だからそういう事実があるし、そういうコミュニケーションを自分は取ったことがある、取れるのだっていうことは自信に一つしていけるとっていうのは、なんか私も高校が結構この桃代さんと多分近しいような、今和田さんもおっしゃってたような女子校だったので、本当にそれぞれのこう個性だったりを尊重するみたいなところがあったりとか、あとすごいなんかあだ名が多い女子校だったんですね。自分で呼んでっていう自己申告制で、なんかカフェちゃんとかプリーちゃんとかあのビーナスとかがいて、あの
ビーナス
それそう、そういいんですよ、そうっていうのも、あの本人がもちろん嫌がるねあだ名はあれですけど、結構自己申告制だったりとかして、
はい、もう一つねあのメッセージが来てるので、はい、読んでいきたいなと思います、
はい、
とナナさんからいただいております。自分の見た目が嫌になったことあります。女子校に通っていた時に友達同士で顔のどこが可愛いか言っていくという遊びをしていて、他の人たちは目が可愛いね、鼻高くて綺麗という感じで進んでいたのだけれど、私のところで褒めるパーツがなく止まってしまい、笑顔が可愛いねと言われたこと、二重で目がパッチリしていて鼻が高くて卵型の顔型というステレオタイプの美人の基準しかなくて、それに当てはまらない自分の見た目は全然ダメなんだと落ち込みました。共学の大学に入って、男の子も女の子もいろんなタイプの人がいて、誰かが誰かのことをいいなって思うんだということを知ることができて気が楽になりましたということです。なんか同じね女子校のお話だったんですけれども、ナナ、うん、さんの場合は結構そういうステレオタイプのイメージのなんかそういう遊びみたいなところですごい辛い気持ちになったことがある中で、大学ではこういろんなタイプの人がいる環境で、うん、あの気が楽になったっていう話があったので、結構ね環境って本当に、うん、あるなというか、
女子校によってもこんなに違うんですね。
ねえ、うん、私も小中高女子校だったんですけど、うん、すごい居心地は良かった部分もある一方で、うん、でもなんか記憶の中で何々ちゃんは可愛くてとか、うん、やっぱそういう話は結構してたような、やっぱ容姿の話とか、うん、イケてるかイケてないかみたいな、なんかそういうのあったような記憶はあるので、うん、まあ、結構本当に場所によるのかなってところはあるのかなってこれを読んで思ったんですけれども、
うん、なんかこのメッセージの遊びだとやっぱり褒めるっていうすごく、うん、あのプラスなことをやっているつもりが、なんかそれがすごくマイナスなことに捉えることにもなってしまってて、
うん、
褒めるってなると何かしらの基準がついての褒めるになっちゃうから、
うん、褒めるもね、なんかこう本当に褒め方に例えば100点取って偉いじゃなくて、頑張っ、うん、何か努力で努力の工夫の仕方を変えて、うん、すごいねよかったねっていう褒め方もあると思うし、多分本当心の持ち方なんだけど、うん、どこかちょっとそういうね基準に照らしてないかっていうのとか、うんうんうん、でも表彰っていうかその何を装うみたいなことで言うと、うん、あのさっき私も女子校で自分がじゃあなんで結構居心地良かったのかって時に、個人でもこれも人によると思うんだけど、うん、あの私服校だったんですよ、
うんうんうんうん、
で私服校っていうことでなんかもう全員バラバラに見えるっていう、うんうんうん、そもそももうなんか制服とか
制服がないんです
ね、そうなんです、なくて中学は制服が共学だったけどあって、やっぱりなんか顔とかに目がいってたなと、うんうん、まああの男女っていうことだってされてたっていうのもあるけど、なんかもう私服だと収集がつかなくて、
うん、確かに制服だとね、もうどうしてもここなんだ首から下は一緒でどこでアピールするか、私はなんか当時、うん、あのもう なんだろう、髪の毛でアピールしようみたいな制服が決まってた、うん、割とあのがっちり決まってる校則だったんで、うんうん、あの当時流行ってたパーマではなく、うん、なんか緩いパーマみたいなのをかけてることで、うんうん、え、まきちゃん緩いパーマで超いいよねみたいな、うんうん、もう外見ではない、外見なんですけど、うん、なんだろう、容姿ではなく、うん、なんか緩いパーマの人みたいな、うん、なんかアイデンティティにそっちを主張するみたいなので、あ、そういう方法もあるのかなみたいな、
うん、そういう方法も。私あの中学は、制服だったけど、体育着を 3L を着るっていうのがめっちゃもう自分のアイデンティティだったんですよ。
脱げちゃわないの？
脱げない。男子もいる、男子たちがもう L とかなんですよ、うん、なんだけど私はもうガゼン、ガゼン 3M の女と呼ばれてた。
なんで
呼ばれてた？
なんでですか？
いや、もうかっこいいからですよ。もう超ダルダルで、もうダルダルで、もう体ない、うん、なんかもうほんとなんかすみたいな感じで、うん、もう引きずってっていうので、やっぱ同窓会だった時、あの体操着のって言われたから、やっぱそっちですよ。でも選んでるから、それは自分で、あの選んでることをそういう風に言われるのは、
そうですね、それポイントかもしれないね、
うん
い
いうん、そうなんです。
なんか自分がそれを選んでて、それを人から言われるのは、うん、あんまり嫌に思わない。
多分ゆるいパーマの子っていうのも、うん、あ、やってますからみたいな、
やってますから、
うん、そうなんだ。からまあさっき私服って話、まあ、でも私服もやっぱりそれこそ金銭的な差とかが、まあ見やすいことだったりとか、それこそ服が好きな人や、うん、あのね、あんまりあのそうでもないとか、いろんなことが見えやすいって逆の側面もあるので、まあ、必ずしもいいことばっかりではないんですけど、でも何かしらこう自分で選んだものが見えやすいっていう良さはあったのかなって、うん、それこそ興味がないってことも例えば服に、うん、含めて、あ、でもなんかまた違うところに興味がある人なんだなっていう風に思えたりとか、うん、っていう選んだものをね、うん、なんか言うとかね、言われるのは結構いいっていうのは私も。
確かに
メイクとかもね、さっきの話もなんか、うん、なんだろう、クマを別になんだろう、完璧に隠すメイクを選んでる、うん、でそれがすごく素敵であれば、うん、すごいなんだろう、それをいいねって思う、うん、言ったことって多分相手にとっても嬉しく伝わると思うんですけど、うん、なんかそこら辺がね、なんかやっぱり、うん、なんだろう、ステレオタイプで、うん、なんか決めつけてないかとか、うん、褒めるという姿勢、うん、なんだろう、褒める上から、
もうそもそも選んでるっていう状態をあの維持したいですね、心の中で。相手を見るときに、うん、あのツイッターとかで写真が流れてるときもそうですけど、それがあなたが選んでるっていう視点でこうやって見るといいのかもしれないですね、
うんうん、
どうしてもそのステレオタイプみたいなものと比べて、この子はどうかとか、うん、どういう風に見えるとか、何々みたいな、うん、なんかちょっとなんか悪い例えで何々見たいってその子を個性を表す言葉とかもあるけど、うん
ね、
なんかそうじゃなくて、この子が選んでてこういうとこがじゃあ選んでるのかなってこう探っていくこととかが、うんまあ、理解につながるかなっていうのを今聞いてて思います、
う
ん、
そうですね。確かに。でその選び取った、それが結果かもしれないし、その努力の過程とか願いの途中みたいなところにこそ寄り添っていったりとか、うん、そこを見ていけるようになったら、なんかそっちの方が面白いですけどね、うん、面白い、なんか関係性もより、うん、なんていうか複雑だけど、より多分相手のことを分かろうとしたり知ろうとするって方が豊か、
うんうん、
それをね、選ぶ過程でどういうものを見てきたのかとか、うんうんうんうん、どういうものに触れてきたのかとかを知って、うん、あ、それを選んだんだみたいな、うん、コミュニケーションもね生まれるかもしれない、
うんね、うん、そういうね、なんか見えてるものが全ての結果でとか、うん、ねっていうものでこう決めつけない、
ね、ですよね、
ことができるといいな、う
ん、なんかそれを話を聞いて思い出したんですけど、うんはい、私グループで後輩と一緒にやってる時に、うん、結構もう自分でメイクをするっていう機会が多かったんですね、うん、ライブの時とか基本自分でメイクなので、うん、そういう時に結構派手にみんなメイクをし始めて、うん、でメイクを楽しい楽しいってみんなでなった時に、もうアイシャドウの色がまとまりがなくてインコみたいになってたんですよみんな。なんか写真を見返すとこれやばくないっていうのを数年後にみんなで話して、でこの子はインコだっていう風に、まあ、みんなで言いながら、うん、まあそれはすごい楽しい思い出です
ね。
うん、それは楽しくなってどんどんどんどん、
そう、やりすぎちゃったっていう結果を後から見返して楽しかったっていう思い出もあるので、
そういうのありますよね、うん、
ありますよね、
あるある、
うん、年齢によっても多分それってすごいあると思うし、うん、興味があって、
私服ビリビリだったですもん。もうなんか破ったっていうよりも大学入った時はなんか超お気に入りのカーディガンがあって、うん、もうお母さんからもらったっていうか もらったというかほぼなんか自分のものにしたちょっと淡いベージュのやつがもう超大好きで、でもどんどん破れてって、うん、でも、うん、もうそれでもどう考えても破れてるんだけどいいみたいな、もういいいいっていうのがでも多分後から考えるとなあの子破れてるけど大丈夫なのっていう感じでなんか言われたりもしてたけど、うんうん、なんかでもそれは努力だった、努力じゃないけど
楽しかったんでしょ、
服をそのまま着続けるというあの態度だったんですよね
自分の中のこだわりとか
そうなんですよね、うんうんうん、そういう態度 ね態度だったりね意思っていうものをねすごく尊重したいし、うん、まあ、それ相手にしてもそうだし自分の中でも自分の意思や、ね、態度っていうものはどういうことなのかなっていうのを、
うん、
なんかじっくり向き合える時間が少しでも作れるといいよなって思ったりねしますね、うん、
ね、
うん、話はつきませんがそろそろお別れの時間になってしまいました。自分の見た目が嫌になったことがある？2回にわたって和田彩香さんとスリープオーバーしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
私たちのスリープオーバ
ー、2週にわたって和田さんにお越しいただきまして、
はい、
自分の見た目が嫌になったことがあるルッキズムについて話してきましたが、うん、いかがでしたか？
そうですね、やっぱり、うん、まあ、世の中がね、うんうん、こう社会がこうそういう価値観を作ってきて、うんうん、まあ、ステレオタイプっていうのが存在しているせいで何かこう比べられたりとか、うん、まあ、そういうことで苦しくなってしまうっていうのは、
うん、
まあ、本当に社会と世の中が変わっていくべきっていうのがまず前提としてあるのかなと思うんですけど、うん、なんか和田さんがねこう友達用になんか、うん、の言葉ですごいすごく変わったとか友達とのコミュニケーションが支えてくれたようなお話されてて、
うん、
なんかこう世の中はなかなかすぐに変わらないかもしれないけど、
うん、
そういう友達がいるだけで、
うん、
何かこうね変わる部分があるかもなっていうのは一つあったりしたね、うん、
そうですね、うん、その関係性の中でねそのありのままであるっていうことを尊重し合えるってこともそうだし、
うん、
あるいはこうなりたい自分っていうもののその努力の過程とか、
うん、
まあ、願いとかそういう道筋みたいなものをちゃんと見てくれる人たちが、うん、まあ、いるとかあと自分自身を見ようってするのもすごく大事だし、
うんうん、
あとさっきこう意思のね
話も ね
出てましたよね。
褒めるっていう、うん、なんか、
うん、
ね、ではなくというか、
うん、
まあ、褒めることが悪いわけではないんですけど、
う
ん、
ね、そう
決めつけみたいな話も、ね、
決めつけみたいなのがその人のこう、ね、意思っていうもの、まあ、そのありのままもそうだしその人がそうありたいってい こう意思を尊重するっていうことは大事だけど、
うん、
ちょっとこう話してたのが私はこうですっていうのはねいいけど、うん、あなたってこういう人だよねは嫌だよねっていう、
うん、すごい嫌だね、
話とかね
自分がそれを選んでて、うん、その選んでいることを何かこう肯定してくれる言葉っていうのはすごい支えになるけど、
うんうん、
何か勝手に判断されたりとか決めつけられて、
うんうん、
それを例えば外見の、
うん、
の様子とかでね、
うん、
なんか決めつけられてしまうのはやはりちょっと褒めていたとしても、
うん、
ね、あまり嬉しくはないのかな、
うんうんね、あとはその選んでないものというか選べないものとか多分その身体的な特徴とか外見っていうことに関しては、うん、こう自分で選ぶことができない、ね、ね、ものだったりに対して判断あるいはそのもう差別っていうのはもうね権利が奪ったりとか、
うん、
下見下げたりとかっていうことは本当にあってはならないことだしそれを自分自身に対してもしてないかっていうことや、うん、
それは常に
振
り返りたい、
ね、思っていきたいけどマキちゃんもさっき言ってたように同時にでもそう思わせてる社会についても変わっていく必要があるっていうことをやっていきたいです ね
今後もね、
うん、
このテーマちょっと収まりきらないので、ね、うん、いろいろ広げて話していきたいですね、
はい、うん、はい、
次回も引き続き自分の見た目が嫌になったことがあるをテーマにお送りします。ゲストは ルッキズムをめぐる女性の経験について研究されている和歌山大学准教授の西倉美希さんです。
西倉さんへの質問や番組の感想は私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。気負わずに話せるお泊まり会、配信は毎週金曜日です。私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。ここまでのお相手は Me&You の野村ゆめと
竹中真希でした。